本日は株式会社 GS よさコーポレーション2024年3月期第1四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の出席者は取締役 CFO 松島でございます。本日の内容につきましては質疑応答を含め録画させていただき、後日ホームページ上に掲載させていただく予定になっておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。はじめに松島より決算について説明した後、質疑応答を行います。松島取締役、よろしくお願いいたします。
皆様、こんにちは。GS ヨサコーポレーションの松島でございます。本日はお忙しい中、機関投資家アナリストの皆様、新聞記者の皆様、本説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまより、2024年3月期、第1四半期の決算について皆様にご説明を申し上げたいと思います。本日の15時に対外的に開示をしております。23年度の第1クォーターでございます。売上高が1205億円、営業利益が48億円、経常利益が49億円、いわゆる四半期純利益につきましては16億円となっております。前年同期と比べますと、売上高で91億円の増収、営業利益で12億円の増益、経常利益で27億円の増益、四半期純利益は10億円の増益と、すべての項目で増収、ないしは増益という決算となっております。ポイントとしまして、売上高、営業利益につきましては、主にハイブリッド車用のリチウムイオン電池の販売数量の増加、そしてこれは全セグメントにかかりますけども、販売価格の是正の取り組み、これによりまして増加をしております。なお、経常利益、そしていわゆる四半期純利益につきましては、持ち分法による投資損益の改善、為替差損益の改善といったところで増加をしております。なお、本日同日付で、第2四半期累計予想の決算の業績予想の修正を行っております。画面の右側をご覧いただきますと、売上高は変更はございません。一方で、各段階利益、営業利益で、当初80億と申しておりましたが、90億円、経常利益で60億円としていたものを70億円、四半期純利益につきましては15億円を25億円ということで、各段階利益につきましては上方修正をさせていただいております。修正のポイントとしまして、自動車電池の国内、産業電池電源、等々で、外貨の見直しが進んだということもあり、足元のエネルギー価格が一定、当初の計画に比べて、減少しているというところで、一定の改善が見られることが一つでございます。また、特殊電池におきましては、航空機用のリチウムイオン電池が非常に好調でございまして、加えて管理部門の経費の削減等々も、現時点で上期においては見通せるかなということで、この第2クォーターにつきまし、の累計につきまして、上方修正を行っております。一方、通期に関しましては、下半期の方がまだまだ不透明な状況が続いておりますので、一旦据え置きということで、今回は変更なしというふうにさせていただいております。次お願いします。こちらがもう少しブレイクダウンしました売上と利益の中身でございます。売上高、そして営業利益、経常利益につきましては、いずれも過去第1クォーターとしては過去最高を更新をしております。次お願いします。こちらが営業利益の増減要因ということで示しております。ご覧いただきますと、原材料価格の高騰等に対する売価是正、これは一昨年以来ですね、対応を続けております。その効果もございまして、しっかり値上げができているというところで48億円。また、ハイブリッド車を中心とした売上の増加に伴う経費の増と、 といったところもございまして、経費は増えております。ただし、冒頭申し上げました、原材料価格に対する外貨税制、これがしっかりできたということが主要因といたしまして、今回49億円ののれんと消却前営業利益ということで、前年対比で11億ほどの改善となっております。次お願いします。こちらがセグメントごとの業績の状況でございます。自動車電池の国内につきましては売上高で19億プラス、営業利益は若干の増益にとどまっております。自動車電池の海外でございます。こちらにつきましては残念ながら若干の減収、そして若干の減益という状況でございます。産業電池電源、こちらにつきましても増収増益。売上高で一番、前年対比で伸びておりますのが、車載用のリチウムイオン電池セグメントでございます。こちらが195億ということで、71億円の増収でございます。一方で、営業利益はほぼ前年並みにとどまったということでございます。若干の増益でございます。特殊電池及びその他につきましては増収増益となっております。下段のところに実績について少しコメントをしております。自動車生産につきましては新型コロナですね、半導体不足の影響がだいぶ緩和されてきておりまして増加をしております。鉛価格につきましては LME の方は安定的に推移をしております。一方で、円安の影響を受けまして、日本国内におけます鉛建て値は高止まりをしているという状況でございます。為替は皆様ご存知の通り、円安基調が続いております。次お願いします。ここからはですね、各セグメントの業績について簡単に触れさせていただきます。この第一クォーター、ご覧の左側のグラフの通り、増収、ほぼ前期並みの営業利益というふうになっております。先ほども触れましたが、新車向けに関しましては、半導体不足の緩和によりましてですね、新車メーカー向けの生産、新車メーカーさんの生産が回復いたしまして、販売数量が伸びております。一方で、補修向けに関しましては、若干物量的には、数量的には減っております。その一方で、売価の是正、要は値上げでございます。によりまして、売上高は前年並みを維持をしております。損益に関しましては、ほぼ前年並みということでございまして、売価見直しによる、増益効果で、経費の増加を、抑えていると、そういった構図となっております。それと、新車が増えて、補修が、減りますと、当社の利益構造上は若干不利に働きますが、一定の売価是正でその辺をカバーしているということになります。次お願いします。こちらが自動車電池の海外でございます。海外が唯一減収減益のセグメントとなっておりますが、中身としまして、この第四半期、東南アジア、ASEAN、特にインドネシアにおける物量の減少、これが大きく響いております。また、中国、先般、適時開示させていただいておりますけれども、今般、持ち分譲渡を決めました中国における新車の減少、こちらによりまして、売上としては減少、利益面でも非常に苦しい、厳しい状況であったということでございます。そういった中でも、欧州等々をはじめとして、一定の売価是正ができたというところで、減益幅はかなり抑えられたという認識をしております。次お願いします。産業電池電源でございます。こちらも増収増益でございます。こちらはですね、我々のもともとの主力であります。非常用の電源装置の販売、こちらの方がほぼ前年並みにとどまっております。一方で今後伸びていくということで期待をしております低地用の蓄電用の常用分野が前年に比べて増加をしているということでございます。 またフォークリフト用につきましても、国内は若干減少しておりますけれども、売価見直し等によりまして、売上高が増加をしております。利益面に関しましては、原材料価格に対する売価是正、これは昨年度値上げをするということで、対外的にも発表しておりますが、そういった売価見直しによりまして増加をしております。次お願いします。車載のリチウムイオン電池でございます。こちらにつきましては、ハイブリッド用のバッテリー、そしてプラグインハイブリッド用のバッテリー、いずれも新車メーカーさんの生産回復を中心に販売が増加をしております。ハイブリッドに関しましては、特に新車メーカーさん向けの販売がもともと増えるということで、生産体制の強化を行っております。具体的にはブルーエナジー、ベックにおける第二工場の稼働ですね。こちらが始まっております。これによって販売数量は伸びておりますが、一方、この稼働に伴う経費の増加、販売数量の増加に伴う影響、さらには原材料価格の高騰等もありました。これに対して売価是正、物量の増、一定の増加といったところで、カバーをいたしましたが、利益としてはほぼほぼ前年並み、若干のプラスにとどまっております。次お願いします。特殊電池及びその他でございます。こちらにつきましては、増収増益となっております。冒頭申し上げました通り、高級のリチウムイオンバッテリー、こちらが主として、エアラインの補修向けが販売する量の増加をしております。また、潜水艦用のリチウムイオン電池につきましても、堅調に推移をしておりまして、増収増益の要因となっております。また、コーポレート関係の費用も一定減少しているというところでの増益効果がございました。以上が、この第一クォーターの損益に関わる部分でございます。次お願いします。こちらが貸借対照表でございます。この6月末の総資産につきましては、5506億ということで、3月末対比で97億円の資産増となっております。内訳、ご覧いただきますと、固定資産で約41億円、そして投資その他の資産で65億円の増加となっております。固定資産につきましては、建設仮勘定の増加、これはベックの第二工場の残りの投資、そして現在、この京都地区で、新しいフォークリフト用のバッテリー用の建屋を建設中でございます。そういった投資がございまして、増加をしております。また、投資その他の資産におきましては、保有株式の時価アップといったところを中心に増加をしております。流動負債、固定負債につきましては、それぞれ73億の増加、固定負債は39億の減少となっております。長期借入金が1年以内に期限が切れたというところで、短期の方に行って振り返っている影響で、固定負債は減っております。一方で、流動資産が流動負債の方が、その反動で短期借入金の増加、また、仕入れ債務の増加とつながっております。純資産につきましては、ご覧いただきました通り、有価証券の上場株式の時価評価のアップに伴う影響が出ていることと、為替の円安による影響によりまして、為替換算調整勘定が増加をしております。次お願いします。戻っていただきます。この結果としまして、左下に記載をしておりますけれども、自己資本比率は昨年度末に比べて若干の改善ということで 42.9%。借り入れがまだまだ高水準でございますが、1004億ということで、この第1四半期は、積み上がっていますが、まとまっております。次お願いします。 今回トピックスといたしまして、先般、ニュースリリース、適時開示をしております中国拠点の整理についてということで、若干触れさせていただきます。今回、中国にあります連結子会社2拠点ございます。天津 GS 電池有限コンス、通称天津 TJGS といいます。もう一つは、これは南の方にあります、岩佐蓄電池純と有限コンス、通称 YBSD といいます。この2社につきまして、基本的には 100% を連結ベースで見ますと 100% 子会社でございますが、こちらの子会社の7割、70% を、レオクバッテリー社に譲渡することを契約締結をいたしました。このようによりまして、当社におけるこの2社の位置づけは持ち分法適用会社に移行することとなります。まだ 30% ほど持ち分を持ちますので、引き続き GS 予算としての技術支援、技術援助というものは継続して行っていくというところでございます。ただし、経験を渡すことによりまして、非常に舵取りの難しい中国事業、においてはですね、このレオク社に経験を委ねることが、最適解であるというふうに判断をいたしました。次お願いします。こちらが過去3カ年にわたります、天津 GS、そして、純徳の各段、損益でございます。下半期よりですね、この2社が持ち分法適用会社になるということで、まあ、一定の段階損益等々へのインパクトがあるというふうに考えております。ご説明は以上でございます。この今回の第一クォーターにつきましては、過去最高売上、営業利益、経常利益を更新できたということで、現時点では想定を上回るペースで、利益は積み上がっているかなという認識をしております。それを踏まえまして今回、第2クォーター累計の情報修正を行っております。本来であれば、これを受けてですね、通期業績についても情報修正という、ではないのかというご意見あろうかと思いますが、現時点で、下期に向けて、様々な不確定要因もございますので、そのあたりはしっかりと見極めた上で、改めて皆様にご報告申し上げたいと思います。以上をもちまして私のご説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。
それでは質疑応答に入ります。まずは機関投資家アナリストの皆様からご質問をお受けいたします。これより質問の仕方についてご説明いたします。質問のある方は挙手機能にてお知らせください。なお、チャット機能からのご質問は受けておりませんのでご了承ください。それでは質疑応答を開始いたします。それではシティグループ証券高山様よろしくお願いします。
お世話になっております。シティグループ証券の高山です。と私からは3点ほどお伺いさせていただきたいと思います。とまず1点目なんですけども、リチウムイオン電池事業でこちら、計画費ではどうだったかお伺いさせてください。前四半期比ですと微増収で減益になるかと思います。のベックの数量は実際に Q-on-Q でどれぐらい増えたのか、あと利益の方ですが通期計画に対して進捗率 10% ほどになるかと思います。の今ここ2期以降段階的に増えていくから通期計画に対して進捗はご予想通りなのかどうかお伺いさせてください。
一問一答でよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
ベックの今のご質問、ベックの、計画対比での進捗状況ということでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
詳細は中で申し上げられないところもあるんですが、足元、これ納めさせていただいております、大井メーカー様によって少し濃淡が足元出ているかなという状況であります。で、計画代では若干ですね、まだ半導体不足等々の影響が一部残っているかなというところが現時点での感触であります。でまた昨年度来ですね、原材料価格の高騰がありまして、それに対する売価是正、これも進めておるんですけども、足元少し原材料価格の方は軟化している状況です。そういう意味で言ったときに、その原材料価格との相場とですね、これ売上が一定は連動しておるんですが、タイミングのずれというものが現時点があるかなというふうに見ております。そういう意味でいきますと、足元は若干売上面では相当よりは落ちておりまして、業績の方にも少し悪影響が出てくる恐れがあるかなというふうに続きでは見ております。
わかりました。少しずれがあるということで、その価格転嫁の効果というのは2級以降により出てくるという理解でよろしいでしょうか。
ですね、どちらかと言いますと、高止まり、高くなっていたタイミングでの前期に効果が割と出ていた。それが今足元、原材料価格が下がったことに対して、売価を下げていくような、そういう今、ステージに来ております。そこからしたときに、生産の方におけます原材料っていうのの手配というのは、高いときに買った価格がベースになってますので、そのあたりのタイムラグでどちらかというと、この上半期はネガティブの方に働いているかなという状況ではございます。
なるほど、分かりました。ありがとうございます。ベックの数量的には Q on Q でどれぐらい増えたというふうにイメージしておけばよろしいでしょうか。
前年対比です
。
4級対比ですといかがでしょうか。
ブルーエナジーですね。若干、こちらは若干減少ですね。
わかりました。
演じております。今。
わかりました。ありがとうございます。2点目なんですけども、国内の値上げの進捗状況をお伺いさせてください。去年も同じようなタイミングで 10% の値上げしているかと思いますが、1Q の決算時に確か 90% の顧客から了承を得たというふうに去年はコメントされていたと思います。今年の進捗状況についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、今のは自動車電池の国内ということです、
ね。
はい、自動車電池の国内につきましての、特に補修用の値上げですね。こちらにつきましては、現時点で、でもですね、大体8割から9割ぐらいのお客様に対する値上げが、ほぼほぼご了解いただいているような、そんな状況でございます。
わかりました。ありがとうございます。
この第2クォーター中、上期中にはですね、ほぼほぼ値上げをやりきれるのかなというふうに認識をしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと最後なんですけども、その他事業で利益が出ていると思います。こちら経費の削減と、あとエアライン向けの好調だったことなどが背景にあると思うんですけども、2級以降も同じ利益水準を期待してよいかどうかお伺いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、今、なかなか見立てとして難しいところあるんですけども、おそらく一定の、造反点ですかね、当初計画に対する、アップサイドはあるというふうに見てはおります。で、ただこ、事業部サイドからはなかなかそのあたりは保守的に出てきておりますので、現時点ではどこまでいけるのかというのはまだ見えてない状況であります。ぜひご期待をいただければと思います。
よくわかりました。ありがとうございます。私からは以上です。
はい、そうしましたら、岡三証券、成瀬様、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。岡三証券、成瀬です。私からも3つぐらいお願いします。1つ目は今、事業のつながりだったので、海外自動車電池、インドネシアが厳しいというお話されましたけれども、これは、短期的で収まりそうなのか、これ長引きそうなのかですね、少しそこら辺の解説もお願いできればと思います。まず1点目はそちらでお願いします。
はい、これ我々も非常に、心配しておりまして、昨年度、特に上期は非常に好調だったんですね。で、下期、特に後半ぐらいからインドネシアが、物流が落ちてきまして、それが現在続いているという状況であります。で、先般、弊社の、事業部の者が現地に行きまして、マーケットの状況等々を確認をしております。そこから出てきた内容としましては、8月が多分、ぐらいからですね、反転攻勢が始まるだろうというふうに見ています。その理由としまして、今、マーケットの市場在庫の状況を確認をしておりまして、ようやくそれが、この7月ぐらいまでで、はけてきている状況が見えてきたということでございます。ここからインドネシアの反転攻勢が始まるというふうに、現在は期待をしております。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。2つ目が、対計画での少し話をお聞きしたいんですが、はい、まずファーストクォーターがですね、対計画で、もちろん上振れたんだと思うんですが、この上振れたのがですね、その上期、10億円上げて90億なんですが、上期分を反映させてるのか、てかファーストクォーター分を反映させているのか、上期全部を見て反映させているのかというところが聞きたくてですね、もし上期全部だと、ファーストクォーターとセカンドクォーターで少しセカンドクォーターの利益が、いつもより弱いなという感じもしてますので、ファーストだけ修正したということであれば、今のちょっと質問も意味がなくなるんですが、少しそこら辺のところを教えていただければと思います。
主として第一クォーターのこの実績の上振れがベースにはなっておりますが、一定、足元この第一クォーターの状況を踏まえて、第二クォーターでの上振れというものも織り込んでいるということでご理解いただければと思います。で、そういう意味でいきますと、1級と2級を比べまして、若干2級の方がしんどいんじゃないかと、例年に比べて落ちるのはなぜかという、そういう疑問が当然浮かんでこられるんだと思います。このあたりはですね、この7級に関しても少し不透明感のあるところも一部あるかなということで、若干保守的に見ております。そういった意味で、この上期については一定のアップサイドを見て、今回情報修正をさせていただいたということで、通期に関してはさらに、様々な要因が絡まってですね、不確定要素が出てますので、見えておりますので、ちょっとそのあたりをしっかりと見据えた上で、改めて、皆様にお伝えしたいと思っています。
なるほど、ニュアンスよく分かりました、はい、最後3つ目が少し決算から離れてしまいますが、本田さんとの新会社事業開始と、リリースも出していただいてますので、今後どういうタイムスケジュールでですね、やっていくかとか、もともと計画していたところから、会社立ち上がったんだけど何か変化があるかとかですね、少し進捗のところをですね、何かご解説いただけるものがあったらいただきたいなと、こんなふうに思ってます。以上となります。
はい、ありがとうございます。この7月3日に会社としてはできております。で、指導を始めるのがこの8月からということで、実は来週ですかね、本田さんもご本社から来社されて、一定のイベントがあるという、そういった状況になっています。で、それも先んじて、GS 予算は GS 予算として、このウェブに関する開発を進めております。で、今、タイムスケジュールとしては、以前に、第6次中計でしょうか、あと本決算の時でしょうか、お出しした内容から特に、大きく遅れている、もしくは早まっているという状況ではございません。 従いまして、この1、2年、数年の間にしっかりと開発を行って、まあ、並行して、生産拠点の構築ですね、こちらを進めていると。で、前回も申し上げておりました通り、2027年、こちらが生産の開始を見込んでおりますので、まあ、そこからが、まあ、我々の本番ということになりますが、そこまでの開発、生産技術の改善、これが勝負を分ける大きなポイントになるというふうに思っております。
わかりました。ありがとうございます。ちょっとフォローアップで、工場をそろそろ決める、決めないっていう、まあ、御社としては滋賀県考えたいみたいな話だったんですけど、これは何か進捗ありますか？
はい、進捗はもちろんございますが、対外的に打ち出すほどのまでの進捗ではございませんので、前回村尾がお伝えした通り、状況ということでご理解いただければと思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして、野村証券石本様、よろしくお願いします。
お世話になります。野村証券の石本です。
よろ
しくお願いいたします。私からもいくつか質問ございまして、まず1点目、国内の鉛電池の方ですね。まあ、今回ちょっと補修の方は少しだけでも数量が下がったというお話だったと思いますけれども、まあ、これについてですね、まあ、今も新車の生産は好調に、まあ、推移して、いってるというふうにも思いますので、今後もこの補修向けに関しては、ちょっと下がっていく方向に、まあ、基本期でもなっていくようなお見立てなのか、それとも、まあ、今の水準が維持されるようなイメージを持っておけばいいのかっていうところですね。まあ、これ補修の方の数量が利益にいくと思いますので、そちら の見方を教えてくださいっていうのがまず1点目です。
はい、ありがとうございます。コロナ禍でですね、新車向けが減って、補修向けが増えという、そういう構図が、この2、3年間ですかね、続いたかと思います。で、その際は、今ご指摘ありました通り、利益率の高い補修、こちらが増加をして、ある程度利益を押し上げたという側面がございます。で、そういう意味で言ったときに、今、新車の方が増えてきてまして、いわゆる補修の取り替え需要がその分やはりいて、従来に比べると減っていくんだろうなというふうには考えております。ただ、この昨今の酷暑、冬はちょっとまだ分かりませんが、まあ、気候変動ですね、これを踏まえますと、補修需要は大きく激減するということはないだろうというふうには思っております。この第一クォーターで、まあ、微減、若干減っている状況というものが一定続くのかなというふうな見立てをしております。
わかりました。ありがとうございます。で、2点目なんですけれども、まあ、ちょっとこれ全体の話で、まあ、上期ご計画を少し引き上げられた一方で、通期据え置きということは、まあ、下期、まあ、実質は減、下方修正になっていると、まあ、で不透明なところがいろいろあるかなという話だと思うんですけれども、まあ、具体的に言うとどういったところが見通しとしてですね、まあ、不透明リスクとして考えられているのか、そこに関して、もう少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
まあ、申し上げるところと申し上げられないところもいろいろあるんですが、一つは海外におきまして、我々が 今後の、まあ、すでに重要な生産拠点として位置づけておりますトルコの拠点ですね。こちらの方の、まあ、経済動向、これによる不透明感が非常に大きいかなというふうに思っています。まあ、営業利益ベースもそうですし、為替による影響ですね。これは一定のヘッジを行うことで、まあ、昨年度大きな為替差損が出てたのが、出ておりましたのが、今期は為替差益の触れておることで、まあ、経常利益が一定改善をしているという側面もございます。まず、まあ、一般論ではないですが、我々のリスクとして見ているところは、実はトルコかなというふうに思っております。 で、あと、下期に関していきますと、これは新車メーカーさん向けの動向が、どう動いていくかというところで、これは自動車電池の鉛もそうですし、いわゆる車載のリチウムイオン電池、こちらの方の販売物量がどう動くか、それによって、例えばブルーエナジーの稼働率がどうなるか、リチウムエナジージャパンの稼働率がどうなるかというところが、まだ完全に見切っておりませんので、そのあたりをしっかりと見極めた上で、しっかりと業績予想が、もし修正が続きで必要であれば、出していきたいなというふうに思っております。若干ご質問に対するお答えとしては、少しはぐらかすようなお答えになったかと思いますが、これでご容赦願いたいと思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
であと3点目なんですけれども、車載用リチウムイオン電池に関してですね、Q1 の状況としては売上は結構しっかりと出てきた一方で、利益に関しては前年同期並みというところでですね、気になるのはちょっと経費が18億円の減益要因になってますので、これ別府の第二工場の稼働が始まって、初期とかそういうのが増えたというのは分かるんですけれども、研究開発費の、ベブの方の研究開発費の方の増加もですね、結構効いてるのかなと思いますので、ここら辺の、費用の内訳というか、ざっくりとした内容でもいいですので、こちらのどれぐらい費用が増えてるのかっていうのを伺いたいのとですね、Q2 以降ここの出方、特にベブの研究開発費の増加の部分に関してですね、本田さんと、事業を開始されたということで、ここに、出方として御社としての研究開発の出方としては変わっていくのかどうかに含めてですね、教えてください。
はい、特にブルーエナジーに関してですね、ベブの開発費用に関して申し上げますと、昨年度と比べますと、この第一クォーターに関しては増えています。で、一方で、これ極めて会計的なお話になりますけども、この7月、この第二クォーターからは、本田さんとの合弁会社、こちらの方で、ウェブに関する開発、研究開発は、こちらを中心に行っていくという構図になります。そういった意味でいきますと、今、我々従来営業利益ベースをメインに語っておりますけども、いわゆる持ち分法損益の方にそちらが移っていく格好になります。そういう意味では、このリチウムイオン電池セグメントの営業利益は、この第一クォーターではまだ GS 予算の方にウェブ開発が残っておりましたので、そこのマイナス要因というのはありました。第二クォーター以降は、そちらは、持ち分法適用会社の方に移るということになりますし、それに関しましては、当初計画、この当初の業績予想の中に織り込み済みでございますので、そういう面では、計画、研究開発の総額としては今のところ予定通りを考えております。今後、この第2クォーター以降、本格的に本田さんと共同で、開発を進めていく中でですね、どれだけ費用が増えるのか減るのかといったところは、もう少し検討検証を要するのかなというふうに考えております。以上でよろしかったでしょうか。あとあそこ
は、はい、ブルーエナ
ジーの費用関係ですね。これ先ほども計画対比でどうなのというご質問があったかと思いますけども、ブルーエナジーに関しては想定よりも物量がこの第一クォーターを見る限りは、少し減少傾向にあります。でそうなりますとですね、今回第二工場を稼働させた影響もありまして、いわゆる減価償却費をはじめとした固定費部分というのが、なかなか賄いきれないレベルになりかねないなというふうに考えております。そういったリスクが、言って、ちょっと顔を覗かせているような足元状況も見えておりますので、このあたりが今後どうなっていくかということで、この稼働率に、創業度にの大きなインパクトを与えるということになろうかと思っています。
わかりました。 ありがとうございます。
追加でおっしゃってください。
はい。ありがとうございました。
大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。
機関投資家アナリスト様の皆様からの質問が一旦途切れておりますので、メディアの皆様からのご質問をお受けいたしますので、メディアの方で、ご質問ある方は挙手機能でとお知らせください。それでは日経新聞、玉岡様、よろしくお願いします。玉岡さん。
すみません、日経新聞、玉岡です。
こんにちは。
はい。今日はよろしくお願いいたします。ちょっと確認なんですけれども、今回産業電池電源が、前期比で、利益上昇していると、向上している部分でですね、これどのあたりが、今足元で好調なのか、あるいは今後好調を見込めるのかというところを少し、噛み砕いて説明いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。産業電池電源に関しましては、先ほど若干触れたんですが、昨年、今年の、第4、1月から3月ですね、昨年度の第4クォーターあたりに値上げの発表させていただいております。こちらの方が一定、想定よりも順調に進んでいるのかなというところでの増益というところが一定ございます。で加えて、これは海外の子会社、こちらの特に北米の産業電池電源の販売会社の方が非常に好調でございます。こういったところでもプラス効果が一定あるというところが出ております。こちらに関しては第2クォーター以降も値上げは1回やりますと、そのまま継続が一定できるかなという見立てをしておりますので、今後も産業電池にはアップサイドが期待できるというふうに思っております。
ありがとうございます。すみません、もう一点、ちょっとこちらももし私が聞き逃していたら大変恐縮なんですけれども、純利益の増加要因で投資損失の部分がありますけれども、こちら確認なんですが、前期中国の方で訴訟案件があって、そちらを計上したそちらの反動の部分が結構純利益でも額的には少し大きく出ているのかなというそういう認識の仕方で合っていますでしょうか。
ちょっと最後の方途切れちゃってしまったんですが、よろしいですか、最後の方。
失礼いたしました。
訴訟費用の後ですか。
はい、海外の訴訟費用が前期で、大きく計上したので、その分の反動の増加の部分というのが、今回の純利益の増益の部分では、額としては影響が大きいというふうな捉え方で合ってますでしょうか。
そうですね、はい、昨年度、第1クォーターで、17億弱ですかね、訴訟費用、中国のこれはパナソニック様との合弁会社でございます。こちらで計上しております。その影響が昨年度非常に大きくございまして、いわゆる計上利益以下が下振れをしたというところでございます。今期に関しましては、その要因が一定、減少といいますか、なくなっておりますので、それによるプラス効果がございます。
はい、わかりました。ありがとうございます。
それでは、まだ時間はございますけれども、他に質問がないようですので、これをもって質疑応答を終了させていただきます。以上で、あ、すみません、もう来られました。あ、すみません、野村証券、石本さん、追加ですかね。はい、お願いします。
すみません、ちょっと1点だけ確認させていただいてもよろしいですか。すみません、今回の中国の件ですね、100% のものを、30% に今回趣旨引き下げられるというところなんですけれども、ちょっともう少し、この 30% を残す、背景ですねに関して可能であれば教えていただきたいのと、あとはこの中継においてですね、4月に発表された中継においてこういったところに関しては海外の、計画の中に含まれていたのか含まれていなかったのかというところもですね、確認をさせてください。もし入っているとすれば、ここの売り上げが、持ち分法になるのでなくなるというふうに考えると、結構海外の方は実質は結構増えていくのかなというふうにも考えられると思うので、すみません、そこだけ最後確認させてください、
はい、ありがとうございます。今回、中国事業に関して、一定の持ち分を残しながらの持ち分譲渡ということになっております。我々は現地のですね、中国子会社に関しましては、特に新車メーカーに関しては、大井メーカーさん、日系の大井メーカー様向けに商売の軸足を置いております。そういった意味からしますとですね、この新しい、持ち分譲渡先のレオック社、こちらは今までですね、日系メーカーさんとのお付き合いがそれほどないと、もしかしたらほぼないのかもしれない。そういった観点からしたときに、我々は日系のオイメーカーさんとは全世界で、商売をしております。そういったところにおいて、万万が一にもですね、ご迷惑をかけてはいけないという側面が一定あるというところで、しばらくの間は技術支援も含めて持ち分を維持しながら、我々も支援をしているというそういうことで持ち分を残しております。でまた当該計画が中継に反映されたかというご質問に関しては、反映をした上で中継の発表しているというご理解をいただければと思います。ですので、前回の中継の発表発表の時もしくは後かもしれませんが、思ったほど売上高が伸びてないよねというご質問がご意見があったやに聞いております。その裏にはですね、こういったあの時もこの発表がするまではですね、中国事業の抜本的な見直しということに言い方とどめておりました。今回、その中身の大きな大部分の中身がこれでございますので、それが入ってたということでご理解いただければと思います。
詳細なご説明ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
それでは、以上で質疑応答の方終了させていただきます。これをもちまして、2024年3月期第1四半期決算説明会を終了いたします。
はい。本日は、機関投資家、そしてアナリストの皆様、メディアの皆様、新聞記者の皆様、本当にありがとうございました。今後とも当社、よろしくご支援、賜ればと存じますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。